はい、こんにちは。バスケの先生の先生、三原学です。いつもありがとうございます。この放送はバスケやスポーツの指導者、学校の先生、子育てに関わるあなたのために悩み解決になる話を毎日しております。さて、今日のテーマは日本代表引退騒動の、問題点とはというですね、お話をしていきます。まあ、話の結論としては、私の考えるに内容そのものよりも説明不足が問題ということでお話をしていきます。このバスケの大学ではですね、どちらかというとこう時事問題を扱うのをあんまり私はしないんですね。っていうのも時事問題、まあいわゆるニュースって、その時しかあんまり価値がないけれども、普遍的な話をしておけば私の過去放送はね、いつでもどこでも聞けるようになってるんで、過去放送でもこう鮮度が落ちないっていうか価値が落ちないっていうことを考えて、あんまりね、ニュース的な話って取り上げないんですね。ただ今回の話は多分指導者のあなたに学びになるような内容かなと思ったので、私の意見を言わせていただきたいと思います。順を追ってまず事柄を確認したいと思うんですね。日本バスケットボール協会、B リーグはですね、日本代表に招集された場合、選手にその拒否権はありませんよっていうことを先日ですね、発表したんですね。で、代表引退っていう概念はなくて、代表の招集を断った場合はその選手は国内の試合3試合に出場停止を命じるということを、まあ、島田チェアマンが発信したということで話題になりました、ね、代表に呼ばれたけど私はもう代表はやりませんというふうに断った場合はあなたは B リーグの試合にも出しませんよっていう、そういう罰則を与えますよっていうことを、まあ、突然発表したわけですね。で、多分この発信の理由というか裏側には、まあ、明らかに関係しているのは渡辺裕太選手の、先日ワールドカップで、これで負けたら私は代表をもう引退しますと、ね、パリオリンピックに行けなかったら代表のユニフォームを脱ぐつもりで今回やりますっていうふうに言って、で話題になり、まあ、実際に試合には勝ったんで、パリオリンピックをはじめ代表活動はまだまだ続けるということで、おっしゃってますけれども、まあ、多分この発言が裏にあって、でその1個前はですね、東京オリンピックの時は、当時キャプテンをやっていた田中大貴選手が私はこのオリンピックで日本代表の活動を引退しますと、これを最後にしますって言ってオリンピックに臨んだなんてことがあって、まあ、看板選手がですね2つ続けて、国際大会で、代表引退っていうキーワードを言ったもんですから、多分この流れをなんとか止めたいということで、B リーグの方は発信をしたんだと思います。で、当然この発信を受けてですね、選手からは疑問の声が次々と上がっていて、まず代表のキャプテンをやってた富樫選手が、まあこれってね、意味あんのと、ヘッドコーチがね、選ぶべきことなのに、無理やりね、そんなに代表活動に積極的でない選手を呼んでどうすんのみたいなね、そういう声を上げていましたし、まあ、先ほど言ったワールドカップで、ね、代表引退というキーワードを実際に発言した渡辺裕太選手ですね、 NBA フェニックスサンズの渡辺選手は、まあ、SNS でですね、まあ、これってどういうことっていうような反応を示しております。特に国内選手限定ってのはどういうことなんだと、B リーグの選手もね、必死に自分のシーズン戦っているにもかかわらず代表活動に参加してくれてるので、それをね、なんか急にこういうこと言うのってどうなのっていうようなね、しかも明らかに自分に対して言ってると思うのに、その海外の選手は適応しないみたいなところも疑問だっていうことも言っていて、まあ、非常にこう話が大きくなっちゃってる感じがします。で、それを受けて、B リーグの島田チェアマンも、まあ、正しく真意が伝わっていないのでっていうことで、もともと B リーグにはこういう規約がありましたとか、ね、無理やり招集するっていうこととはちょっと違いますとかっていう訂正のまた発言をされたりしてるんですけど、まああんまりこう、うまくいってない話だなというふうに聞いています。で、こっからが私の主張なんですけれども、今回の問題点、一番の問題点は、代表引退は認めませんよという内容でもなければ、代表の招集を断った場合出場停止にしますよっていう内容でもなくて、とにかくその話の内容そのものではなくて、選手たちの耳に突然届いたっていうこの説明不足感だと思っています、ね。ここ大事なんでもう一回言いますけど、一番の問題は内容そのものではなく、説明不足感と いうことですよね。代表引退そのものの内容ではなくて、それを、まあ、特にチームとかですね、現役の代表選手たちに説明せずに突然発表したっていうところが一番の問題じゃないかなと思います。まあ、この辺の、まあ、根回しっていうとどうなんだろうな、わかんないですけど、その辺の、こう、事前のね、準備みたいなものがどれだけチーム間、選手間であったのかは、はっきり言われてませんが、まあ、富樫さんとか渡辺さんの反応を見る限り、突然言われたんでしょうね。多分ね。で、こういう時にですね、問題になるのは、まあ、ね、代表引退は認めません。ね、それを招集を断った場合は出場停止にしますっていうふうにパッと言って、で、選手から、何それって反応返ってきたんで、いやいや、そうじゃなくてっていう言い直してですね、まあ仮にこれ内容を訂正したとしますよね。代表引退をね、認めませんとか、一部認めますっていうふうにするとか、3試合じゃなくて1試合にしますとかですね、出場停止はやっぱりやめますとか、内容をいじっちゃっても、これもうしょうがないんですよね。多分なんか、なんだよ、また帰るのかよ、みたいなことで、どんどんどんどん不信感が募る一方ということで、元はというと、いきなり言ったことに問題があるっていうふうに思っています。まあ、選手たちからするとですね、内容自体が問題っていうよりも、そんなの聞いてないよっていうこの感覚、この感情が、まあ、トラブルの元なんですね。で、なんでこのラジオでこの話を私は言ってるかっていうと、結構これってどの指導現場にもあるなと思ってるからなんですね。あなたはバスケットボールの指導者で、ミニバスを教えてるかもしれない、中学生を教えてるかもしれない、まあ、私のように高校生を教えてるかもしれませんが、選手間でも、あとは保護者との間でもですね、こういうことって結構よくあるんですよね。まあ、私は今までの教員人生でそんなに多く、こう、なんか揉め事、それからクレーム、あんまりなかったというふうに自分では思ってるんですけど、結構気をつけてるのは、内容そのものよりも説明不足ということですよね。まあ、いくつか例を言うとですね、例えば、練習でずっとやってきた内容と違う作戦を命じたと、試合でね。それから、違うメンバーで試合を急にやったと。でなんでこの選手が出るのと、一度もこのメンバーで5対5組んだことないのに、みたいな感じで選手が思って、で、試合に負けた後に、監督と選手でトラブルになったとかね、こういうのよくありますよね。だからこれは、その選手メンバーが問題とか、作戦が問題だったという内容自体ではなくて、事前に言っとかなくて急にいきなりやらせたっていうところに問題があるんですよね。まあ、こういうところで、あまりここがですね、分かってなくて、その作戦自体が、内容自体に問題があると思って、そっちを改善したところでですね、こういった、聞いてないよっていう感情は、拭えないっていうところが、一番の問題です。まあ、保護者についてもそうですよね、急に活動のルールが変わるとかですね、まあ、練習試合をたくさん入れるとか、全然入れないとか、まあ、いろいろありますけど、うちはこういう方針でやっていきますね、と。ね、それから変更するにしても事前にですね、こういうふうな変更をしたいと思いますっていうふうにあらかじめ言っておいて、それでまあなんなら質問も受け付けておいて、それから正式発表みたいにしとくとですね、まあ問題はないんですけれども、コミュニケーションの数が少なくて、ね、いきなりこう本題だけ話をするみたいな感じになると、だいたい説明不足で、そんなの聞いてないよみたいなことでね、トラブルになることが多いんですよね。なので、今日私がね、この代表引退の騒動から学ぶべきこととしてはですね、やっぱりコミュニケーションの数って大事だなっていう話で、多くの場合トラブル、クレーム、そういったものの原因はですね、内容そのもの、対応策、行動そのものよりも、そのコミュニケーションの数が少なくて、説明不足っていうところが問題ですよっていう、こういうことを、まあ、私は主張したいわけですね。なので、その辺を気をつけて、行くべきかなというね、一つのまあ題材として今回のね、代表引退騒動というものを取り上げてみました。あなたもね、熱心になればなるほど、多分チーム作り、選手の育成、それから試合に勝つということに熱心になればなるほど、ある意味で、こう、視野がね、狭くなってしまうという部分あると思います。だからそんな時こそ、周りへの、まあ、説明不足っていうものに気をつけながらですね、丁寧に説明をして、自分の考えをね、表現していくとトラブルが少なくなるんじゃないかなというふうな私の実体験に基づくお話でございます。はい、ということでありがとうございました。時間が足りないのでちょっと次のチャプター行きたいと思います。ボイシーの場合はですね、チャプターが10分で区切れちゃうので、ちょっとこのままお待ちください。 はい、ありがとうございました。ボイシーの場合はね、10分でチャプターが切れちゃうんで、いつも10分以内に本編まとめようと思うんですけど、今日はちょっとね、熱くなってですね、話が長くなりましたけども、ここまで聞いていただいてありがとうございます。じゃあ改めてですね、今日の内容は、代表引退の騒動問題点は内容そのものじゃなくて説明不足ということで、もしあなたの意見、考えありましたらですね、お気軽にコメント欄にてお寄せいただけると嬉しいです。それからですね、このチャンネルが面白かったなと思った場合は、ぜひどのチャンネルかわからなくなる前に、あの放送をもう一回聞きたいなという時のためにですね、ぜひチャンネルのフォローをしておいてください。それから、いいねのボタンを押していただくと、この放送がいろんな方に届きやすくなりますので、いいねのボタンを押して応援してくださるととっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。お手元はそのままでお願いします。はい、そしてですね、この放送というか、私のこのラジオの放送はですね、すべて放送原稿がありまして、原稿はインスタグラムでアップされています。インスタの方ね、私の活動の様子、いろんな写真とかももちろん載っけてるし、プレイの動画も載っけてるんですけど、このね、毎日のラジオの原稿も載っけていますので、このチャプターにリンクがありますインスタグラムの方のフォローもぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで最後にいくつかお知らせをさせてください。はい、私はバスケの指導者の方に向けて無料のメルマガを発行しております。最初の1つ目で限定の動画もプレゼントしています。メールアドレスだけで登録できますので、ぜひこれを機にチャプターのリンクからメルマガの登録よろしくお願いします。あとバスケの大学研究室の、お話をしますが、YouTube でご覧の方はですね、バスケの大学研究室 YouTube メンバーシップの方で参加していただけます。表ではちょっと出せない話をですね、週に2本音声講義にして配信してますので、よかったら YouTube メンバーシップの方も、ご参加してください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。